なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの横山純子さんに家計の見直しポイントについて伺っていきたいと思います。横山さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。家計の見直しポイントっていうことなんですけれども、はい、まず何から始めたらいいですか？
そうですね、まずお話ししているのは実際に使えるお金がいくらあるかっていうのを分かってらっしゃいますかっていうことからお話をすることが多いんですけれども、
はい、
ちょっと難しい言葉で来期というところで、四書五経の来期なんですけど、
はい
はい、昔の中国の儒教の教えですね、はい、その中でいるを計りていずるを制す、いずるを計るっていう言葉があるんですけれども、それって入ってくる分を計算してそれによって支出を計画するっていう、当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、
はい、
それをきちんとできるかできないかっていうことで家計っていうのは非常に健全になっていくか、将来に向けての準備ができるかっていうのが決まってくると思います。
入ってくるお金、なんか給料明細見てても、はい、数字がいっぱい並んでて、はい、どこを見たらいいのかってちょっと分かんなくなったりすることもあるんですけれども。
そうですよね、サラリーマンの方であれば源泉徴収票を見ていただくのが一番なんですけれども、
はい、
お家を買ったりするときにローンを組むときに提出してくださいねって言われてね、
はい、
年末に源泉徴収票をきちんと見てらっしゃる方がどれだけいらっしゃるかなってのあるんですが、うん、あそこの中で一番先頭に書いてあるのが、私たちがもらってる、いわゆる年収っていうものなんですけれども、
はい
はい、そこからですね源泉徴収されている税金の金額があって、
うん、
あとは年金だとか健康保険料だとかの社会保険料、これもお給料から引かれてるものなんですね、税金と社会保険料、
うん、
でそこから一番最初に書いてある収入のところからその2つを引いたものが実際に私たちが使えるお金なんですけれども、
うん、引いた額って書いてあるんですか？
書いてないですね。だから分かりにくいんですよね。それは自分で計算しなければいけないっていうことなんですが
まずじゃあその収入がいくらなのかを知ることから始めるということですね。
そうですね、収入から税金と社会保険料を引いて、
はい、
それが残った使えるお金、可処分所得って呼んでるんですけど、
はい、
実際に私たちの手元に来て使えるお金がいくらあるかですね。
でその、はい、使えるお金が分かったら、
はい、
次はどうしたらいいですか？
そうですね、そこから年間の予算をね大雑把に立てるっていうのはいいんじゃないかと思うんですけど、
年間の予算、
うん、例えば食費だとか、
はい、
光熱費だとかこう毎月銀行預金から引き落とされていくのは、大体把握してるらっしゃる方多いんですけれども、
はい、
その他に年間で払ってるお金、今年は車検の年だよとかありますよね。
ありますね。
あと毎月5月には自動車の税金が、ね、払わなきゃいけないよねだとか、何か会合に参加してる人は年会費が落ちる月があるよねとか、あと生命保険だとか年間の年払いをしてらっしゃる方は12月のボーナス月に払ってるよねとか、そういう毎月の支出以外で年間で落ちるお金っていうのがだいたいどれくらいか計算をして、それプラス誰かが結婚するかもしれないしっていうようなことも、冠婚葬祭に使うお金、予想しなかったお金っていうのもあるかもしれないので、その予算を、例えば年間で10万くらいを用意して、でそれらは毎月使えるお金から別予算にするっていうことで、
はあ、確かに通知来てから慌てますよね。準備してないっていうのがありますけど、それをもう、
はい、
最初に予化しておく、はい、使っちゃいけないお金にしておくということですね。
例えば銀行でしたら定期預金にその分しちゃうだとか、
は
い、一旦こう使えはしますけれども、
はい、
9割方使えるっていうのありますよね、
はい
はい、で そういうふうにして別にしてしまう。
うん、
あとはまず自分があのお金を貯めたかったら、
うん、
貯めたい場合もまず先にお金を貯めてしまう。それ皆さんやってらっしゃると思うんですけど、
はあ、
お給料から
天引きで、
天引きですね、
毎月預金をしていくっていう、はいはい、でもそしたらなんか残ったお金って結構限られてきませんか。
だからその中で毎月のやりくりをするっていう習慣をまずつけるっていうことですよね、
うん、でも私も欲しいものがあるし、
はい、
やっぱり主人も欲しいものがあると思うんですよね、
はい、
そういうのどうしたらいいですか。
まあ、家計はですねやっぱり会社経営と同じだと思うんですね、
はい、
だから会社が良い方向に行って業績上げるためにはやっぱりみんなでいいものを作ろうって話し合って働くことが必要だと思うので、家族の中でも家計をお母さんに任せきりとか言うのではなくって、
うん、
家族全員がおじいちゃんおばあちゃんも子供さんも一緒に参加して、今年のじゃあ家族旅行はどこに行きたいかとかそういう楽しいことも話しながら、お父さんちょっとお小遣い使いすぎかなとかそんなことはないかもしれないんですけど、はい、まあ、ご飯はねもうちょっとお家で食べるのもいいけど月に1回ぐらいはお外で食べた方がお母さんが楽だよねとか、なんかそういうようなことをみんなで大事なね、みんなで働いた大事なお金なので、どうやって家族みんながまあ、ハッピーになるようなお金の使い方ができるかって相談できるのは、相談した結果で、まあ、お金の行き先が決められるっていうのは理想だと思いますね。
なかなかでもね、なんかお母さんの方がいっぱい使っちゃったりしちゃいますけど、はい、やっぱり家族みんなでお金について話し合うっていうことは大事なんですね、
はい、大事だと思います。
これがやっぱり家計の見直しにつながっていくと、
はい、
なるほど、それぞれプランを立てるっていうことが大事になってくるんですね。
そうですね、まあ、それも大体こう予想ができるものは多いと思うので、
はい、
で予想外のものもあるだろうからっていう予備費もプラス必要ですけれども、
うん
うん、それらを外して残りでやりくりをするっていう、
うん、なんかお金について話し合うっていうと固いイメージがあるんですけど、
はい、
夢を語り合うって考えると、そうですね、ちょっと楽しくもなりそうですね。
はい、はい、節約ではなくて楽しくお金を使うにはどうしたらいいかって話し合っていただきたいと思います、
はい、今日は金融広報アドバイザーの横山純子さんに家計の見直しポイントについて伺いました。横山さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。